ともみとともに。
ともみとともにゲストコーナーです。今日のゲストは門脇いつみさんです。よろしくお願いします。お住まいがトヨタ、で実家が瀬戸ですね、実はお母様はともみと茶飲みに出ていただいて、中西静子さん、で姪御さんがまた、瀬戸町ラジオに出て
そうです、
ハードルですよね。
そうですね、
ハードルで。今おいくつですか？
今は中学校2年生です。2年生、
ももかちゃん。
ももかです、
ね、結構すごい記録を
頑張ってますね。
頑張ってますね。まだ今も頑張ってますか？
はい、頑張ってます、
ね、はい。そんな、いつみさんなんですけども、いつみさんと会ったのはイベントでした？なんかの、
あの池川明先生が見えるっていうことです。
お腹の赤ちゃんの話がこうしてくださった池川明さんのイベントの司会を私がして、その時に初めてお会いしたんですけど、いつみさんの娘さんが亡くなられてるんですね。
はい、そうです。
いつですか？
今年の10月28日で丸6年になりますね、亡くなって。
おいくつの時に？
3歳9ヶ月です。
でご病気ですね。
はい、小児がんですね。
はい、じゃあそんなあの、まあね、いつみさんの経験、体験などを伺いたいと思うんですが、じゃ あ, あの池川先生 の,、その講演会にいらっしゃったのも、なんとなくこうお子さんの話が、
そうですね、実際あの娘が病院にいるときに突然私に、そのお空から神様と見てたんだよっていう話を急にしたもんだから、ってそうなんだって言って、私が、じゃあ上からパパ、あのパパとママがいいなと思って私たちを選んだのかなと思ってそう聞いたら違うって言われて、じゃあ何って言ったら、ああもうあのパパとママでいっかって思ったって言われて、で、あ、そうなんだと思ったんだけど、本当にやっぱりそうやって空からね子供が見てるっていうのってよく聞くもんだから、で池川先生の時もそのお話も、私がなかなか不妊症で子供ができない時期がずっと何年もあって、その頃にその本にも出会ってて読んでたもんだから、娘の話聞いて、あ、本当にそういうことはあるんだなっていうのもあって、で、まあ、亡くなって何年か経ってたもんだから、でたまたまその知り合いのところに上がってて、あ、一回話聞いてみたいなって、娘が亡くなった後天国で何かしてるのかなとか、そういうこともちょっとあったので、お話聞いてみたいなと思って参加したんです、
そこで出会ったんですが、実際でもどうでした、池川先生のお話聞いて。
あ、やっぱりそういうことって本当にあるんだなっていうのと、まあ、娘がその亡くなるっていうのは、その子供が亡くなるっていうことは両親はすごく悲しいって先生に言われて、でもあの本人はその空にいるときに自分の役目、自分がやらなきゃいけないことだとか、今回はなんかいろんな人に言われたのは、そのたまたまうちの娘はパパとママに伝えないといけないことがあったから、もうすぐに亡くなるのは分かってても来たってことをいろんな人に言われたんですけど、池川先生にも本人はもうその寿命っていうものは決めてきてるって、だから本人は悲しくもない、パパとママにすごく愛されたなっていう気持ちでそのまま天国に行ってるから、全然本人は悲しいとか寂しいっていうよりもすごく楽しかったって思い出で天国に帰ってるよってことを言われて、あ、そこで、あ、そうなんだって、まあ、親は悲しいけどねって言われて、まあそういう風だったらね、本人は自分がやることを決めてきて、その時間のその短い期間って分かってても自分でそれを決めて、やりたいことやって、言うこと言わなきゃいけないこと多分私たちに伝えて、それでまあ帰っていったから、自分の中では、それで、あ、今回の魂はこれで私の勉強は終わりだなっていうことで帰ったんだろうなっていうのをすごく思いましたね、
じゃあちょっと池川先生のお話聞いて、なんとなくすっきり、
そうですね、自分の中で、あ、本当にそうなんだっていうのが、分かったっていうと変ですけど、それでお話聞いてよかったなっていうのは思いました。
で娘さん、萌美ちゃんっていうんですけど、萌美ちゃんはすごいこうしっかりしたことをいっぱいお話しされてたんですよね。
もうちっちゃい時から この子ってなんでこんなにいろんなことがわかるんだろうとか、うん、そういうことがすごく多くて、うん、で、まあ、本人が病気でもう1年半ぐらい入院してたんですけど、うん、その時2歳ぐらいの時に本当にもう毎日毎日朝昼晩薬を飲み、うん、点滴も24時間打ち続け、うん、で、まあ、私たちからしたらすごいなと思ったんで、うん、萌美に萌ちゃんってすごいねって言って世界で一番頑張ってるねって言ったら、うん、その時に返ってきた言葉がうんうん萌美だけじゃないのみんな頑張ってるのって言われた時に、うん、あこの子って何なんだろう神様の子供っていうのがすごく思って、なんか何か全部悟ってるような気がして、うん、私たちより大人だなっていうのがすごく思ったのが病院入院してから特にそういうことが多かったかなと思ってますね、
だって治療もすごい辛いんですよね
そうですね、うん、もうやっぱり抗がん剤治療してる時は本当に戻すのと下痢とで、うん、もう見てる方がもう本当に変わりたいって思うぐらい辛くて、うんまあ、うちの子だけじゃないですけど、うん、みんなそういった治療をね、うん、ずっとやってるのを見て本当になんでこんな何にもやってない子どもたちがこんな病気になってこんな辛い思いをしなきゃいけないんだろうなっていうのを病院にいるその1年半で本当に感じて、うん、もう病院入院するまでは病気の子どもっていうのは本当に一部だと思ってたんで、うん、普通に生まれたら普通に元気に育つと思ってたのが、うん、もうはこんなにみんな病気になってるんだっていうのがすごく最初に入院した時に思った感じですかね、
うん、最初にこう分かった時っていうのは、はい、いつなんですか？
いつというのがそのまあ実際買い物に行ってて、普通にお買い物してる最中になんか萌美の目が光ったような気がして、
それは何歳？
それが2歳4ヶ月になったばっかりですね、うん、であれと思ったんですけど、
光った
っていうか本当に なんていうんですかね片目だけがそういうふうに同じところにいるのに、右目は何ともなくて、左目だけが光って、うん、何が起きてるんだろうと思ったんですけど、うん、その後特に感じなかったので、普通に家には帰ったんですけど、でもその日の夜ちょっとやっぱりおかしく光って見えたので、病院に連れてって、でも病院の先生はもうあの夜の当直っていうかね、そういう先生はみんなわからなくて、でも
専門の先生じゃないです
そうですね、でどうしたんだろうどうしようどうしようと思って友達みんなに連絡を取ったら一人の子が、それって網膜芽細胞腫っていう目のがんじゃないのって言って教えてくれて、でもすぐに家に帰ってネットで調べて、たらもう完全にその写真が出てる目がうちの萌美の目と同じだったので、あもうこれは完璧このがんなんだと思って、
お友達はよくでも気づきましたね。
あの多分調べてくれたと思うんですよその時に、もう私がもうパニックじゃないですけど、バーってどうしようどうしようどうしようという感じで出してたの でそれでその絵を見たのか写真見たのか知らないんですけど、そういうのじゃないっていう感じで、一回調べたらっていう感じだったので、
でじゃあ次に病院に行った時は、逆にこれじゃないですかっていう、
そうですね、もうその次の日に行ってで、もうそれだと思うんですけどって言ったら、もう先生がもうそうだと思いますって、もうその症状だとって言われて、でまあその前の日にうちの妹がその網膜芽細胞腫に強い先生というのを調べてくれてたもんですから、名古屋に見えて、でまあ私たちはその今私たちが行った病院ではその手術もできないしってこと言われたもんですから、じゃあその先生のところに行きたいんですけどってお話をさせていただいたんですね。
でその時っていうのはその目が光った以外になんか症状は
全くなかったです。
元気で
普通に生活をしてたので、なんでその小児がんになってるっていうのは全く分からなくて、痛いとかそういうのがあればね、何か病院連れてったりもしたんですけど、何にもなくて突然本当に目が光ったっていう、でまあ、主人に言わせるとその少し前に目がなんか方向違う方向いてないって言ってたんですけど、ちっちゃい子だから筋肉がね、で特にまあ萌美ってちっちゃい時生まれて少しぐらいの時にその筋肉がちょっと弱い子だと思うって、まあ、訓練すれば元に戻るんだと思うよってこと言われて、ちょっとずつ訓練はしてたんですよ、歩く練習だとか、だけどそれのせいなのかなっていうのもあったんで、筋肉が弱くて、で私もそんなに気にしてなかったんですけど、まあ、あと後から主人はそれもそうだったんじゃないのっていうことを言われて、まあ、でもそれもその後なので先生たちもね、わからないけどとは言われたんですけど、
でもう即入院だったんですか？
入院するって決まったんですけど、うん、萌実が卵アレルギーがあって、卵アレルギー持ってる子って麻酔が危ない場合があるって言われて、でもそこで先生にもしかしたら麻酔で亡くなっちゃうかもしれないから、うん、ちょっとここでは ICU がしっかりしてないので、うん、っていうことで明大病院に転院するっていうことで転院したんですよ。
せっかくいい先生を見つけたんだけどそこはちょっと難しくて、
まあ、でもその先生もその手術とかは見ていくよということでその当日は来てくださるということで、はい、でその先生がまあのまあ、勉強その元でされた方だったので、うんまあ、その子もちゃんとしてるよって言われて、うんまあ、僕も手術の時は行くから、うん、そっちに行った方がいいですってことで転院になったんですけど、うん、
で手術は大丈夫だったんですか？
そうですね、うん、でその時もその目のがんって結構その視神経から脳に行ってしまうというのが多いって言われたんですけど、うん、その手術の後も先生がその視神経のところを見たけどがんが行ってないっていうことだったので、うん、それでまあ、まあ一安心じゃないですけど、うんうん、もうでそれでよくなったらじゃあ退院できるねということで眼科に入院してるっていう状態だったんですけどね、うん、
で取り切って
そうですね目を完全に左目の眼球を全部外すということで、うんはいねまあ、それ聞いた時私たちは本当に眼球を入れ替えたい、うん、私のものと入れ替えれないのかなとか主人もね、うん、本当にそうやって先生にお願いしたんですけど、うん、今そういうことはできないからっていうことで、うんまあ、取って義眼を入れるっていうお話はされて
萌実ちゃんには説明も、
うん、そうですね私がその先生の話を聞きながらもう大泣きしてたので、うん、主人が外に連れ出して、うん、で萌実を抱っこしてで萌実、まあ、本当にそういういろんなこと分かる子だったので、うんまあ、2歳だったんですけど、まあ、主人が萌実にその萌ちゃんのお目目をね先生がちゃんと綺麗なお目目病気があるから綺麗なお目目と交換してくれるって言ってるけど、うん、いいかなって言ったらうん、考えてうんって言ったって言われて、うん、やっぱり本当に分かってたのかなって今では思ってますね、
うんはい、で無事に手術が
そうですね終わって、うん、
でその後は
そうですね眼科のもう退院の日が決まって、うん、退院が決まったその日の夜中に、うん、私と目が合わないんですよね、うん、で左目もないのでガーゼははめてたんですけど右目がなんか目が合ってない気がすごくして、うん、で萌実にママ見てるって言ったら見てるよって言うんですけど、うん、どうしても目がなんか寄っていってる気がして、うん、おかしいなと思ってでナースステーション行って看護師さんになんか目の焦点が合ってない気がするんですけどって言った瞬間にもうなんていうんですかね痙攣を起こして、うんうん、でもう慌てて他の先生呼んでもらって、うん、で、まあ、その前からそのよくゲーゲー吐いてたので何かするために、うん、私の中ではその脳に何かあって吐くんじゃないかっていうことは相談してたんですけど、うん、先生たちはそんなことはないって脳に何かあったら分かってるって何回も言われてて、うん、で結局その痙攣を起こした時にもう主人も慌てて呼び戻して、うん、でその時に CT に連れてかれて戻ってきたら実際脳に腫瘍がありましたって言われて、もう私もなんでって思うのとで主人はもう本当に怒っちゃって、もうあれだけね私が脳に何かあるんじゃないかってずっと言い続けてたのに、うん、ないと思うということばっかり言われて検査もしなくて、うん、で結局その時もちょっと CT を実際本当は脳の CT 取ってなかったって後から言われて、うん、でもう脳に腫瘍があるからちょっとどうにかしなきゃいけないっていうところで結局退院ができなくなり、
うん、それは転移というよりも、う
ん、転移じゃなかったんですよね、うん、その網膜芽細胞腫っていうその目にできるがんの同時発生があったらしくて、うん、なので本当だったら多分一番最初に CT 撮ってたら脳の腫瘍も気づいてたと思うっていうことは後からは言われたんですけど、うんうんうん、でもうその時にその同時発生のものその時は本当は知らなかったんですよ同時発生かどうかも分からなく、うん、なんで脳に腫瘍があったんだろうっていうことになって、うん、で調べたところがそのすごく脳の深いところにがんがあって、うん、これを取り切れるかどうかっていう話をされ、うん、でそしたらたまたまその明大病院の脳外科の先生が、うんもうその日本で何人かしかいないそこを取り切れる先生だっていうのが分かって、うん、でその先生も本当だったら 2,3 ヶ月待ちだったのが、うん、たまたま本当に4日だったか何かにポンってキャンセルが出たから、うん、これは萌実ちゃんのために 開いたんだっていうことを言われて、うん、で手術をして、でしかも取りきれないかもしれない血管にくっついてたりするとって言われたものが、うん、もう全部きれいに剥がれたよって言われて、うん、私たちはもう本当にそれでもよかったって、これで終わりだって思ったんですけど、うん、でその後に先生たちがね、そのがんを調べたら同時発生のもので、うん、世界的にも本当に稀で、もう今日本を探してもいないし、うん、アメリカとかでもちょっと僕調べたけどいないんだよねって言われて、うん、でその時にもうこの状態だと助からないと思うから、うん、もう家に帰って好きなことをね、うん、させてあげてもらった方がいいかもしれないって言われたんですけど、うん、まあ親としてはね、うん、それではいとは言えなくて、うん、もう 1% でも可能性がある治療があるならしてほしいということで、うん、結局そこから抗がん剤をじゃあやっていきましょうっていう話になったんですけど、うんうん、
あのこの、網膜芽細胞腫なんですが、はいはい、三側性網膜芽細胞腫という、
そうですね、萌え実はそうですね、
この三側性っていうのがいないんですよね。
そうですね、網膜芽細胞腫というのはその2歳から5歳の子が一番なりやすい小児がんということを聞いてまして、うん、結構あのその最初に行った病院でも何人も、うん、やっぱり先生がその強い先生だったので何人もいらっしゃったんですけど、うん、その三側性網膜芽細胞腫っていって、目とその脳に同時発生するっていうのがもう全然いない、だから治療法はないよっていうことしか言われなくて、もう日本も文献探しても10年前にいたけどその子ももう死んじゃってるから分かんないっていうことしか言われなくて、だからなんでこの子がその病気にっていうのがやっぱり一番最初に思って、
でもその抗がん剤治療っていうのが、私も実際自分が体験したわけではないんですけど、本当に辛いって聞きますよね。髪ももちろん抜けるし、
そうですね、だから本当に最初の日っていうのは何ともなかったんですよ、だからあそんなに何ともないのかなと思ったら、もう次の日から急にもうなんか何もしてないで普通に喋ってたら突然バッと戻したりとか、どうしたんだろうっていうぐらい急にそこが始まって、もう下痢も本当にシャーシャーになってしまうほど、もう私たちも本当にびっくりするぐらい、こんなに抗がん剤ってきついんだと思って、で髪の毛も、まあ、最初の何日間かっていうのは全然抜けないんですけど、まあ、次のクールに入ったぐらいにはもう抜けてってっていう感じで、もうツルツルだったんですけど、もう本当に見てるのが辛かったですね。もう毎日朝から何回も何回も戻して、でお腹が痛いから、でおむつもしてたんですけど、おむつを変えるのを嫌がるんですよ、変える時にお尻を拭くのが痛いから、もう嫌だ嫌だって言うんですけど、でも変えないと汚いよって言うと痛いんだけど、あの子って我慢する子だから分かったって、我慢するって言って我慢して、もう見てる方が辛いぐらいもう真っ赤っかにただれちゃってとか、本当にこんなにきついんだなっていうのをすごく思いましたね。
じゃあその2歳4ヶ月で、まあ、分かって、で亡くなるまでの間っていうのは、はい、まあ、もちろんね辛いこともたくさんあったけど、でもその中でも楽しい思い出というか、
そうですね、なのでうちが、私がその萌実が1歳ちょっとからもう保育園に預けて働いてしまってたので、一緒にいる時間というのが、まあ6時過ぎまで保育園に預けっぱなしだったので、もう本当に帰ってきたらご飯食べてお風呂入って寝るっていうぐらいで、あんまり遊べなかったんですけど、結局入院したことによって私は24時間一緒にいることができて、まあ辛いところも見てるんですけど、その抗がん剤治療が終わって、まあちょっと間が空くんですけど、その間はまあ普通に遊べたりとか、まあ、ベッドの上でとか、あとプレイルームでちょこっと遊ぶぐらいなんですけど、まあ、いろんな成長も見れて、で、まあ、その一緒にいられるっていうのが私の中ではやっぱりすごく嬉しくて、
ね、その間にあのすごい例えば心に残ったこととか、勇気づけられたこととか、まあ、いろんなねあの患者さんとの出会いもあると思うんですけど、何がなんかこう支えにって、
そうで彼女は多分自分の病気も分かってたと思うんですよ。私はお伝えたことはないですけど、であの、まあ、実際本人も頑張るって言ってすごくいろんなことを頑張る子だったので、何をやってても本当に頑張ってて、であの実際自分の移植をするってなって、自家移植っていうものだと末梢血の手から取るんですね、血液を。でその時にあの4時間まっすぐ寝てないといけないんですよ。で大人でも4時間まっすぐ寝てるって辛いんですけど、あの彼女にもう ちゃんとね血を取らなきゃいけないから、うん、まっすぐ寝てるとよく取れるんだってって言ったら、うん、はいって言ってずっとまっすぐ4時間。もう私もびっくりして他の先生たちもびっくりしてしまって、そういうことをやる子だったので、もう本当にこの子がこんなに頑張ってるから、うん、私の悩みなんて本当に小さいなと思って、うん、何でもそうだったんですね。彼女がやることを見てると何をやっててもすごく頑張る子だったので、うん、まあどこまでがんっていうのがねどういう病気かも分かってないとは思うんですけど、うん、その自分が頑張ってるっていうのは私たちに頑張るってこういうことだっていうのをすごく毎日のように私は見せられて、
うん
うん、だからこれっていうよりも本当に毎日の生活が彼女のその頑張りとか、うん、普通にやってるように見えても本当はこの子辛いところはあるんだろうなと思ってもいつも笑ってたし、
うん
うん、だから小さい子でもやっぱりベッドに閉じ込められてるっていうのはやっぱりしんどくて、
うん、
もう泣いたりしてる子もいっぱいいた中で、もう萌実は本当に全てを我慢してて全部分かってるのかなっていうぐらい、萌ちゃんこれどうのこうのって私が何か言う前にもう自分でダメなんだよねって、萌実今日ここにいないといけないよねとか、でもうそうやって言ってたんで、あこの子ってすごいなっていうのしか、もう自分の娘ですけど本当に何なんだろうって、私の娘じゃないんじゃないかっていうぐらい本当にしっかりしてたし、
ダダをこねるとか
一切なかったですね。もう本当にそれは生まれた時からそうだったんですよ。何に対してもなんか怒ったことがない、何かをしたくないだとか、うん、何々してほしいとかそういうことでガーって言ったことが本当にない子だったので、本当にこの子って育てやすいなっていうぐらいそういう子だったんですよね。
で最後、まあ、亡くなったのは病院。
そうですね、病院ですね。もうあの実際亡くなる5ヶ月ちょっと前にもう意識がなくなってしまって、うん、で呼吸器というかもう本当にずっとそれがついてたので、うん、もう家に帰れる状態ではなかったんですね、
うん、でも5ヶ月間意識のない中、もみちゃんは頑張ってたんですね。
そうですね、うん、本当にもう先生や看護師さんもびっくりするぐらい、うん、こんなに頑張る子見たことがないって言われて、
うん
うん、でそんな子の親だよって私たちは言われたものだから、うん、本当に、うん、でまあ、毎日私たちがそれが悲しかったかっていうのそうじゃなくて、うん、毎日私たちはすごく萌実といられることは楽しくて、うん、寝てても耳が聞こえるから、うん、絶対そう思ってたんで、うん、ずっと話しかけたり、
うん、
テレビと一緒に見たりとか、
うん、
本読んだりとか、うんうん、そういう時間がずっとできたので、
うん
うん、でまあ、いろんなことこの人って頑張ってるんだよって先生に言われて、
うん、
でまあ、本当におしっこが出なくなったらなくなっちゃうって言われてたんだけど、おしっこが出なくなったって聞いて、で萌実に萌ちゃんとおしっこ出なくなるとね死んじゃうんだってってちゃんとしないとみたいなことをちらっと言ったら、うん、もう次の日からおしっこ出してくれたり、
うん、
でも先生たちももう本当にこの子って今お父さんとお母さんのためだけに頑張ってると思うって言われて、うん、まあ、それが私たちのためだけに頑張ってるのってすごく辛いんですけど、
うん、
でもやっぱり一緒にこの状態でもいいから一緒にいたいっていうのが毎日あって、うん、毎日彼女の体を拭いてあり、うん、いろいろやってるのがお世話できるっていうのはすごく幸せだったし、
うん、
まあ、それは今ね思えばっていうのもありますけどね、うん、その時は起きてくれないかなとか、
うん、
何か奇跡が起きるんじゃないかっていうのはずっと思ってましたけどね、
うん、でも、まあ、ご主人もそうだしご家族も皆さんが本当に萌実ちゃんのために応援してくれてたんですよね、
そうですね、うん、本当に、うん、もうだからもう主人は本当にね、他の看護師さんとか他のパパとかママにも言われたんですけど、うん、あの人萌実が入院してから普通のパパってやっぱり仕事してるから、うん、なかなか夜来ないんですよね、
うん、
でも主人の場合はほとんど毎日、
うん、
あのまあ、意識がなくなってからもう一緒にそこにいたんですけど、うん、その前まではほとんどもう本当に1年を片手で足りるぐらいしか来なかった日がないぐらい、毎日会いに来て、もう自分もフラフラな状態で仕事を持ってるのに、萌実に会いに来て、萌実が寝るまで一緒にいて、でその9時の消灯で萌実が寝てから帰ってまた仕事行ってっていうことをやってたんで、この人が倒れるんじゃないかなと思いながら、でもまあ会いたいっていう気持ちがね、うんうん、主人にもあったみたいなので、
うんうん、
まあ萌実もそれでパパが来ることが普通の生活してるみたいでね、うん、嬉しかったみたいなので、うんうん、
で、じゃあ萌実ちゃんが亡くなる時っていうのは3人で、
そうですね、
過ごすことができたんですね。
そうですね、うん、で先生たちにもやはりその 聞かれてたんですよね。そういう状況になった時にどうしますか、うん、で私たちはまあ3人で過ごしたいってことを伝えてたので、うん、で最後はもう3人で私が抱っこして主人が足を抱っこして、うん、で萌実に喋りながらね、うんうん、最後は抱っこで迎えれたのでよかったかなと思ってますけど ね、うん、
ねで今も、まあ、もう亡くなって何年でしたっけ。
もうすぐ丸6年ですね。
丸6年でも月命日には、はい、萌実ちゃんのためにプレゼント、誕生日でしたっけ。
あ、月命日は毎月あの、うん、うちお花をそんなずっと飾らないので、うん、月命日にお花と絵本を買ってきて、うんうん、で、まあ、普段毎日夜はその病院の9時の消灯に合わせて、うん、9時に絵本あの遺骨うちお墓に入れてないので、うん、遺骨抱っこして絵本を読んで子守、うん、歌歌って寝かせるっていうことをしてます。
近くで聞いてますね、きっと、ね、
多分毎日一緒にいると思うんですけど、
ね、本当ですね、うん、で、まあ、その後病院へプレゼントしたり、
そうですね、クリスマスだけなんですけど、うん、入院してる子たちにね、ちょっとでもなんか楽しい、いつもと違うことがあるっていうのって、うん、病院にいる子たちには嬉しいのかなと思って、ね、毎年クリスマスプレゼントは、うん、萌実サンタっていうことで、持ってってます、
ね、あ、それすごい、結構数多いですね。じゃあ、
まあ、でもあの小児科だけなので、そこだけなので、うん、まあ、40人ぐらいですかね。
じゃあ今年は何にしようかと、
そうですね、毎年どうしようかなって。お菓子がやっぱりやっぱりね、食べれない子がいるので、うん、病院だとどうしようかなって、これがいいかなこれがいいかなっていろいろ考えながら、うん、年齢も離れてるのでね、うん、一番大きい子だと中学生とか、うん、一番下だとねやっぱり0歳児さんからいるので、うん、まあ、いろいろどれがいいんだろうと思いながら、うん、もう考えれないんだけど毎年、ね、自分がいいと思ったものを持っていってるんですけど、
じゃあ萌実サンタが、
そうですね、萌実サンタ
で、そしてあの児童養護施設にもプレゼント、
はい、そうですね、うちの近くにある児童養護施設には、まあ、お菓子を毎年クリスマスに、それも萌実サンタからっていうことで持って行ってて、で毎年そのお手紙を子どもたちからね、もらうんですけど、うん、すごくもうなんかちっちゃい子はね、お菓子ありがとうまた欲しいですとか書いてあるんですけど、うん、まあ萌実が生きてたら多分こういうことをしたかったんだろうなって思うことで、うん、私たちが萌実サンタの代わりに私たちがやってるっていうだけなので、
ね、でもあの萌実ちゃんがそういう意味ではなんかいろんなことに気づかせてくれたというか、
そうですね、うん、だから多分あの人が来た理由っていうのがそういうことじゃないかなっていう、うん、私たちにこういうことをやった方がいいよとか、うん、人には優しくしなきゃいけない、うん、当たり前のことかもしれないけどそれに気づかない場合もあるし、うん、ありがとうっていう生活、毎日が幸せなんだよって、生きてるだけで幸せ、うんうん、この何かできてなくても、何か今日できなかったらじゃあ明日やろうってことができるのは生きてるからできるし、うんうん、だから彼女が教えてくれたことっていうのは本当にちゃんと生きるっていうのは、うん、教えてもらえたんじゃないかなと思って。
そうですね、これからなんかこうやっていきたいこととかありますか。
まあ、たくさんありすぎるんですけど、もうそれはでも本当実際萌実が亡くなってから私がいろんなことやりたいことが出てきたので、多分それも萌実がね、うん、あのママこれをやった方がいいよって言ってるんじゃないかと思うんですけど、うん、今あのちょっと前に調べた時にトヨタに子ども食堂がないんですよね、
はあ、うん、トヨタって大きいんですけどね。
そうなんですよ、で私調べて分からなくて、でちょっと知り合いの人にも調べてもらったけど、やっぱりトヨタやってないみたいだよってその時は言われたんですね。で今はもしかしたらあるかもしれないんですけど、うん、まあ、できれば私まず一番最初にその子ども食堂からやっていけたらと思って、うん、お友達にもいろいろ話はしてるんですけど、
子どもが好きなんですね。
あ、めちゃくちゃ好きですね。
ねえ、
大好きなので本当に、もう私おかしい人だと思われるかもしれないんですけど、全世界の子どもたちが本当に幸せに暮らせたら一番いいなと思ってるんですけど、
なるほど、うん、だからそれはまあ多分萌実ちゃんが生まれる前からきっとあったんだけど、
まあ、
子供が好きっていうの
は、
ね、それがさらに、
うん、ですね、こうやって子供たちのために何かしたいなっていうのがすごく出てきたのはやっぱり萌実が亡くなった後からなので、うん、だからまあ彼女がねいろいろ教えてくれたこともあるし、うん、今も多分ママこっちやった方がいいよこっちやった方がいいよって多分上から言ってるなと思うんですけど、
今なんかあります、気配をあの日々の中で感じたりとか。
そうですね、時々ですけど、あのトントンってやられたりとか、であの影が動いて、あ、萌実今そこにいたなとか、うん、でなんか膝があったかくなったりする時もあったり、うんうん、で私の友達も実際その感じたりとか、主人はなんか鳥 になって萌美来てるよとか、なんか主人が落ち込んだりするとその白黒の赤霊ですかね、あれがなんか目の前に毎回来るらしくて、で時々2匹で来たり2羽で来たりするから、ああってお友達ちょっと亡くなっちゃったお友達がいて、同い年の子でね、その子と一緒に多分今日は来てるなとか、それはなんか主人はもう絶対だよって言って言ってるので、まあそうだと思うんですけどね。だから多分私とも主人がまだ未熟なので多分もう大丈夫かなと思いながら、多分ダメなんかあったらまあちょっと言ってあげようかなと思って来てくれてるのかなと思ってるんですけど、
そっか、じゃあ心配しつつ時々笑って、
うそうですね
あこんなことやってるとか、
そうです、ね、多分ね、
見てくれてるんですね。でも子ども食堂ぜひね、
やりたいです、すごく、
ね、この産経エリアは割といっぱいあるので、
みたいですよね、
ぜひ、じゃあトヨタはもう大きい都市ですので、ね、あちこちにあってもいいぐらいですからね。そっか、じゃあぜひ頑張っていただきたいと思います、はい、じゃあ萌美ちゃん聞いてると思うので、はい、萌美ちゃんにメッセージを。
あ、萌美、パパとママはずっとずっと愛してるよ、たまに見に来てね。
はい、はい、夫婦もね仲良しで、
仲良しなのか
ね、ぜひ、はい、萌美ちゃんきっと聞いててくれたと思います、はい、ぜひまたね、はい、遊びに子ども食堂やりましたという報告に、
ね、はい、ぜひ来たいですね、
はい、ぜひ来てください。ともみとともに、今日のゲストは門脇いつみさんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。